皆さんおはようございます。今日はですね、ちょっとした一区切りの箇所になるんですね。どういう意味かと言いますと、いろんな意味で今日の7章、民数記7章89節というところは一区切りのところになるんです。というのはですね、まず第一にレビ記民数記というふうに、このモーセの生涯をずっと出エジプト記から去年始まってますけれども、追ってきたわけですけれども、今日のところで一旦ですねストップしまして、区切りのところなのでストップしまして、で来週からはしばらく夏休みの間、福音書から御言葉を取り継ぐことになります。いつも例年なんですが、このなんかもう学校休みに入っているところ多いみたいなんですけども、私1週間勘違いしてまして、大体来週ぐらいかなと思ってたんで来週からにしたんですが、夏休み中は岩切りの、学生さんたちもたくさん来るので、なるべく分かりいい箇所をと思ってそういうのを選んでるわけですが、そういうことで来週からは新しいシリーズで夏休み中やりますので、ここで一区切りということになるんです。でただブツッとここで切ってるわけじゃなくて、内容的にもですね、今日のこの7章のところの終わりのところっていうのは一区切りのところになるんですね。というのは、今までのところはですね、モーセがエジプト脱出してきて、そしてシナイ山のところまでやってきた。ここまで約1年間ですね。そしてシナイ山のところでイスラエルの民と一緒に神様と契約をして、約束をして、私たちは神様の民だとなったということですね。でここまでが今日のところになるんですよ。でこの後はですね、いよいよ旅立ちになっていくわけです。ここから39年間にわたる荒れ野の旅が始まるっていう、そういう場面になってくるわけですね。言ってみれば、なんて言いますか、こう大きな脱出のところが終わって、そして今度は目的地の約束の土地に向かう新たな旅立ちっていう、小説で言えばね、第1章2章とか、あるいは第1部2部とか上巻下巻とか、そういうふうに分かれるとしたら、その終わりの部分、間の部分が今日の箇所になるということになるわけです。そういう意味で一区切りであるわけですね。で特に今このモーセの生涯っていうところに目を留めて歩んでるわけです、読んでるわけですけれども、モーセとしてもやっぱり大きな一区切りの場面になるわけですね。で今も言いましたけれども、彼にとっては神様から命じられて、イスラエルの民を連れて奴隷になっているエジプトの土地から脱出しなさい、いわばこの脱出ミッションですね、この脱出の使命を与えられて、彼は使わされてきて、そしていよいよ脱出をした。で1年間かけてシナイまで来て神の民となった。これで一区切り。でもミッションが、今度は新しいミッションが始まるわけですよね。それは大目的である約束の土地に向かって旅立ちなさい。この後その大きなミッションが控えているわけです。脱出という大きな働き。そして今度はですね、39年間にわたる約束の土地への旅路の使命。この使命の変わる大きな時ということであるわけですね。特にモーセにとってはこの後の39年間の旅路で約束の土地に入るんですが、彼自身は入ることができないわけですね。その最後の最後のところで天に召されていくわけです。ですからモーセにとってはいよいよ、本人は知る由もないかもしれませんけれども、最後の人生最後のミッションに取り掛かる、そういう場面であるわけです。で言ってみればですね、今日のところはその谷間の一日ということが言える、そういう箇所なんです。7章89節というのはですね、その間の一日を書いてある節であるわけです。でちょっとこの民数記というのはですね、順番通り時系列で書いてないのでややこしいところがあるんですけれども、この谷間の一日の後で実際はですね、この民の数を数えて陣営を整えて旅立つんです。ですからそこが本当は後半戦になるんですけれども、民数記の都合上ですね、順番がごちゃごちゃなのでそういうふうになっています。でどういう状況なのかっていうのをまず説明したいと思います。ちょっとですね、今開いているページを1枚持って後ろに戻してください。前のページに戻ってみます。でそうするとですね、右のページに7章の頭のところが書いてあります。222ページですね、旧約聖書の222ページ。7章の頭のところを見ますと、新共同訳聖書ですとご丁寧にタイトルが書いてありますので何が書いてあるか分かります。イスラエルの指導者の捧げ物というふうに書いてありますね。でどうして捧げ物が捧げられているかと言いますと、7章の一節のところを見てみますとこういうふうに書いてあります。モーセは幕屋を建て終わった日に、幕屋とそのすべての祭具、祭壇とそのすべての祭具に油を注いで聖別をした、こういうふうに書いてあります。幕屋が立ち上がったということですね。で幕屋ができたんです。 で、その後で、それを性別したというところがこの日になる。で、この時にですね、まあ、要はですね、脱出してきて1年後、ぴったり1年後です。1年後の時に幕屋ができましたよと。で、油を注ぎで性別しましたよ。で、この後でそのことを喜んでですね、イスラエルの部族の指導者たちがそれぞれ1部族につき1日の割合で訪れてきてはいろんな捧げ物を捧げていくわけですね、まあ、みんなちゃんと決まったものを捧げていくわけですけど、でこれが12部族ですから12日間つながるわけです。で、今日の箇所はその一通りの喜びのセレブレーションが終わってですね、そしてその谷間の13日目というふうに考えられる日であるわけですね。で、次の日の14日目は何が起こるかといいますと、杉越の祭りが始まるんです。で、その後で次の月になると民の数を数えていよいよ出発っていう運びになるわけですね。すごいややこしかったと思いますけれども、簡単に言いますと何かといいますと、谷間の一日だということなんです。つまりですね、神様との契約をして幕屋もできて、やった、私たちは神の民となった。で、谷間の一日で、神の民として約束の土地に向けて出発だという、この間の一日が今日読んでいるこの7章の89節というところであるということです。で、このですね、谷間の一日にモーセは何をしたかということを今日は見ていきたいわけですね。たった一節のところですけれども、ここには私たちにとってとても大事なことが書いてあるわけです。ではですね、89節の最初の一文、最初の丸までをご一緒に読んでみたいと思います。一行だけですね、最初の終わるまでを一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。モーセは神と語るために臨在の幕屋に入った。はい、こう書いてあります。モーセはですね、谷間の一日何をしていたかと言いますと、神と語るために臨在の幕屋に入ったということをしていたということなんですね。今まで怒涛の1年間を彼は過ごしてきたわけです。まさか80を過ぎて神様から、さああなたはリーダーとなってエジプトを脱出しなさいというふうに言われた。そしていやいやだったけれども、神様に言われたからもう仕方ない、覚悟を決めて行って、そしてついにエジプトを脱出して1年間かけてこのシナイ山までやってきた。ものすごい怒涛の日々であったわけですよね。民からは文句を言われ、水がない、肉がないとか言われてですね、それをなんとか神様に取りなして祈ってここまでやってきたわけです。そしてこのあと、明日からはいよいよ自分の生涯の最後の一大ミッションに挑むわけですね。39年間にわたる旅路のその始まりが控えているわけです。その谷間の一日にモーセは何をしたか、激動の日々の中で一瞬空いたその安息の日に彼は何をしたか、それは幕屋の中に入って神様と語った、神様と語るために幕屋に入っていった。これがモーセのしたことであったということなんです。私はですね、この状況とその中でモーセがこの行動を選んだということを見たときにですね、ああすごいなというふうに感じたんですね。皆さんはどうでしょうかね、すごいね忙しいとかですね、ものすごい激動の中で一瞬パッと何かが開いたね、一瞬の休息があったとしますね。そしてまたその後では激動の日々が待っている。その時に私たちはどういうふうにして一日を過ごしたいでしょうか。私だったらって考えるとね、そんなことはないとみんな言われるかもしれませんけれども、まあ、せっかく空いた休みだったらゆっくりテレビを見たいとかですね、ゴロゴロしたいとか、まあ、ちょっと休みたいとかですね、思いそうなものだと思うんですね。ところがですね、モーセは家に帰るでもなく、またよし明日からまた、ね、大変な日々が続くから一応景気づけに礼拝でもするかとかいう、そういうでもないんですね。またちょっと放心状態のようになって一日ぼーっと過ごすとかそういうのでもなくて、なんとわざわざ幕屋に来て当たり前のようにですね、そこに一人で入っていって神様と語らったというんですね。私はここにですね、モーセの神様との深い結びつきというところを感じるわけですね。しかも彼はですね、一人で入っていったわけです、まあ、他の人基本的にはアロンとかその祭司一族しか入れませんから入れないんですけれども、そこにですね一人で入っていったわけですよ。他の誰が見ているわけでもなくて信仰熱心を装っているわけでもないわけです。 そうじゃなくて、ただ当たり前のように今日も彼は神様の前に進み出て神様と語らったということなんですね。このモーセの姿というのは、私はですね、これを見ながら確認しながら、なんかイエス様に似ているなというふうに思ったんです。まあ逆かもしれませんけれども、イエス様の姿を私は少し思ったんですね。ちょっと今のところを何か挟んでおいてですね、そのイエス様の姿をちょっと見てみたいと思います。マルコによる福音書の1章の35節というところを開いてみましょう。ページで言いますと、新約聖書の62ページになります。62ページの下の段のところ、1章の35節というところですね。ここちょっと読んでみたいと思います。マルコ1章35節一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人里離れたところへ出て行き、そこで祈っておられた。はい、イエス様はですね、その働きを続けながら朝はですね、一人でこっそり出て行ってお祈りをしているということをしていたわけですね。毎日であったと思いますけれども、まあ、普段はですね、あの弟子たちが四六時中一緒にいるわけです。しかしその弟子たちをも置いて人里離れたところに行って、たった一人で神様に祈る時間を持つ、これがイエス様の習慣であったわけですね。そしてこれはまあその働きの始まりの方ですが、この最後の方を見てみましょう。マルコの14章の36節というところを開けてみます。92ページですね。同じ新約聖書の92ページ、マルコによる福音書の14章の36節。はい、いいですか。では行きます。36節、せーの。こう言われた。アッバ、父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように。はい、イエス様の十字架にかかる直前ですよね。前の晩ですね。この時もですね、弟子たちは連れて行くんですけれども、この直後を見ますと分かります。弟子たち寝ちゃってるんですね。イエス様一人で神様に向かって祈っていた。しかも本当に切なる祈りを祈っているわけですね。明日十字架にかかる、できたら嫌だ、でも主の御心が成し遂げられるようにしてください、とこのようにイエス様は祈っているわけです。イエス様はですね、毎日一人で祈る十字架を持っていた。そしてこの十字架の直前、本当に大きな山場を迎えた時もやはり祈っていた。当たり前なんですけども、イエス様は祈りの人であったわけですね。でまた同時に私は不思議だなと思うんです。イエス様は人になった神ですから、なんでわざわざ祈る必要があるのかと思うわけですね。まあ、ご自身でご自身に祈るような感じになるんじゃないのかと私は思っちゃうんですけれども、しかしですね、イエス様の行動一つ一つには私たちがどのように歩むべきかという、その模範を示す姿というのがありますね。イエス様がこのようにしているということに私たちはよく注目するべきじゃないかなというふうに思うわけです。モーセにしてもイエス様にしても神様に祈る、このことがそのベースにある、生活の根本にある、一番大事な部分にあるということがここから分かってくるわけですね。しかもその祈りというのは人が見ているときに祈る祈りではない、本当に人と関係ないところで神様との深い結びつきがある、そしてそれが四六時中ある、これがこの歩みであるということなんですね。何が言いたいかと言いますと、大切なポイントは本当の信仰者、真の信仰者は祈りの人であるということですね。本物の信仰者は祈る人だということです。どれだけ立派に見える人であったとしても、どれだけ信仰の巨人であったとしても、と見える言われている人であったとしても、祈らない人は本物ではないですね。祈る人は本物の信仰者ですね。誰も見ていないところで主とどれだけ交わりがあるか、本当の意味で主とどれだけ結びつきがあるか、これが本当は一番大事ですね。全くそうだと思いませんか。だって信仰の一番大事なのは神様との関わりですから、そこがどうなのか、これが 私たちの本当の価値であると思うんですね。人前でも人前でなくても、どこでもいつでも神様と結びついている、語り合っている、そういう人になりたいというふうに思うわけですね。さあ今日はですね、この89節のところでモーセが神様と語らう姿を見て、ぜひそれを習っていきたいと思うわけです。ではちょっと続きのところを見ていって、私たちはどのように祈るべきかっていうのを確認していって終わりたいと思います。まず先ほど読んだ最初の89節の一文をもう一回繰り返しになりますが、読んでみましょう。モーセはっていうところの1行目だけですね、読んでみます。いきます、せーの。モーセは神と語るために臨在の幕屋に入った。はい、モーセがまずすることはですね、臨在の幕屋に入るということです。幕屋に入ってモーセは神様と語るということをしたわけですね。で、臨在の幕屋、特にこの後贖いの箱って書いてありますから、一番奥のところ、神様がおられるところに行って神様と語らうわけです。でもですね、モーセにとっては別にそこである必要性は必ずしもないと思うんですね。というのはモーセはですね、いろんなところで神様に語りかけられていますし、別に幕屋の中でなくても語られたりしているわけですから、まあ、幕屋ができた後は基本はここなんですけれども、まあ、どこでもモーセとしては神様に祈れたかもしれない。でも彼はですね、一人でここに入っていったわけですね。もう本当に神様に会いたいという、そういうそそくさと入っていくような、そういうモーセのイメージを私は描いてしまうわけですね。いわばこの幕屋というのは祈りの世界のイメージではないかなというふうに思うんですね。私たちは祈りの世界を持っているでしょうかということが、まず最初に問われていることだと思うんです。目を閉じればすぐに、ああ神様と語ることができる、そういう祈りの世界を持っているでしょうか。またあるいは目を閉じなくてもね、歩いている時でも、シャワーを浴びている時でも、ご飯を食べている時でも、ふと神様と目が合う、あるいは話をする、そのような関係性の中に生きているでしょうかということですね。モーセは特に、一人でここに入ってくるということをすごく大事にしていたわけですね。私たちもそういう時を持っているでしょうか。これはですね、私たちが本当に真の信仰者として歩んでいく時にものすごく大事なことであるわけですね。祈りの世界がある人は本当に豊かな信仰生活を歩むことができます。ですけれども、時折思い出したようにですね、ああそうだ、最近祈ってなかったから祈ろうと言ってですね、いつものようになんか祈るというだけだと、これだとなかなか神様との関係性というのは深まっていかないと思います。祈りの世界は他の人には基本的には見えませんね。ですけれども、そこが私たちにとって豊かになっていけば、信仰が何て言いますかね、現実のものになりますね。リアリティのあるものになっていくと思います。頭だけのものじゃなくて、あるいは形だけのものじゃなくて、本物の信仰になっていくと思います。私たちが生活している時とか、勉強している時とか、何か家事をしている時とか、あるいは仕事をしている時とか、そういう時とかに私たちが祈りの世界を持っているということは、本当に信仰に生きるという生き方を可能にしていってくれるんですね。皆さん、幕屋を持っていますか。このことを最初に確認してみていただきたいと思うんです。そのような世界を私たちは一人一人持つことができる。ぜひそのことを思い巡らしてみていただきたいと思います。そして今読んだところにはですね、モーセは神と語るために入っていったって書いてあります。その後で面白いことが書いてあります。残りの部分をご一緒に読んでみましょう。掟の箱の上のっていうところから最後までを読みたいと思います。よろしいですか。いきます、せーの。掟の箱の上の贖いの座を覆う一対のケルビムの間から神が語りかけられる声を聞いた。神はモーセに語りかけられた。はい、こう書いてあります。モーセは神と語るために入ったと書いてあって、その後でですね、何が起こったかと言いますと、神が語りかけられる声を聞いたと書いてあります。そして神様はモーセに語りかけられた、こういうふうに書いてあるわけです。モーセはですね、語りに行ったわけですけれども、語られているわけですね。祈りというのは両方向ですよね。必ずそうですね。語るだけではなくて、語られる、そして対話になるわけですね。これが祈りの本当の姿であるわけですね。モーセももちろん神様に会いに行って、そそくさと会いに行って、そして語ろうとするわけですね。語るわけです。しかし同時にそれ以上に主の御声を聞いた、 このことがモーセにとって大事なことであるわけですね。私たちが豊かな祈りの世界を持っていくためにどうしても必要なことは聞くということですね。私たちが豊かな祈りを持って信仰を持って歩んでいくためには聞くということがすごく大事です。聞く祈りということですね。豊かな祈りの始まりは聞くことから始まるということをぜひ覚えていただきたいわけです。皆さんは祈りの中で聞いているでしょうか。このことをぜひ思い巡らせていただきたいと思うんですね。祈りって言いますとどうしてもやっぱりイメージ的にね、こっちから語るっていう感じがどうしても多くなってしまうわけですよね。じゃあお祈りしようと思ったらもう早速ですね、手を組んで神様って言って、その後ですね、ああだこうだっていうふうに言い始めるわけですよね。でどうしてもこれが私たち祈りだと思っちゃうわけです。で、なんでしょうね、もうわーってお祈りした後でイエス様の名前によってお祈りします、アーメン、よし祈り終わったってパッて、でそれで終わっちゃうってことあるわけですけれども、しかしですね、祈りの本質っていうのは主の前に立ってそして主と交わるわけですよね。皆さんも、ね、周りの人の中で友達だと言いながらダーッてやってきてものすごい一方的に喋った後、じゃあねって言って帰っていく人いたら嫌ですよね。それと同じようなことが祈りの中で起きてしまうと良くないということですね。祈りの世界、豊かな祈りというのは聞くということがすごく大事です。よくよく考えてみるならば、私たちが話す以上に聞いた方がいいですよね、きっとね。だって私たちが話すことなんてかたかが知れてるんですけれども、神様が語ることは本当に大事ですよね。どちらかといえば私たちが本当に求めているのはそれですよね。私たちは祈りの大部分は願いになっちゃうわけです。これはもうどうしても弱さがあるから仕方ないですね。本当は豊かな祈りはね、賛美の祈りがあり感謝の祈りがありそうあるべきですけれども、どうしても私たち願うことが多くなりますね。神様こうしてください、あこれどうしてなんでしょうか、なんとかしてくださいとこうなります。ですけれども、そうなんとかってこう願っているけれども、それに対する神様の応答を聞かないことが私たちは多々あるわけですね。でも本当はそれが欲しいわけですよね。皆さん、できたらそれが解決してほしい、できたらその願いが叶ってほしいと思うから神様の前に行くんだけれども、神様からの応答を聞くことがないということが多々あるわけですね。しかし私たちが本当に求めているのはむしろ神様に聞くことであるということも、私たち自身が思い出さなければいけないという部分があると思うわけですね。聞くというふうにはどうしたらいいでしょうか。まあ、もちろん御言葉を開くということも大事ですね。その上でまた耳を澄ますということも大事です。もっと簡単に言えば静まるということがとても大事ですね。祈りの中で私たちは静まる時を持っていますかということがとても大事な部分であります。詩編の中でも静まってということがよく出てきますね。詩編は祈りの詩編だというふうに言われますけれども、その多くの中で静まって、沈黙してという言葉が使われるわけです。いかに私たちが沈黙するのが難しいかということの裏返しでもありますけれども、沈黙するということがとても大切であるわけです。神様が語る声は大きい場合もありますし、同時に非常に小さい場合もある。しかし私たちが静まって聞くときに神様が何を語りかけているのかということが分かってくる、こういうことがよくあるわけですね。もちろんですね、例えば教会でね、みんなで祈りましょうっていう時にいきなり一人静まり始められちゃうとですね、周りの人たちが困惑するわけですよね。どうしたどうしたっていうふうにみんななっちゃうわけですけれども、でもこのモーセの祈りの時は一人の祈りの時ですよね。イエス様も一人で祈る時を持つ、その一人で神様と交わりを持つ、そのひとときの時はぜひですね、静まる時も時間がある時は持っていただきたいというふうに思うわけですね。まず神様の前に立つということをぜひ大切にしたいと思うんです。さあお祈りするぞ、よし時間が取れた、神様こうですこうですこうですって、まあ、言ってもいいんだけれども、もしその時間がある時に祈る時間を取れるのであれば、まずはですね、もう何も言わなくていいから、主がそこにおられるわけですから、そのことをよく覚えて、まず静まって、あここに主がおられるんだ、そのことを味わって喜ぶということですね。耳を澄ます、こういう時間をぜひ持ってみることをお勧めしたいというふうに思います。モーセはそのようにして神が語られる声を聞いた。神はモーセに語りかけた。ひょっとしたら皆さんも一生懸命神様が語りかけているかもしれないです、祈りの中で。でもね、こっちがわーって喋っちゃうと向こうから喋っててもね、わーって言ってるから全然聞こえないっていうことがあるわけですよね。ぜひ聞く祈りを試してみていただきたいと思うわけです。さあそして最後にもう一個大事なことですけれども、今読んだ後半のところでは最初にちょっと難しいことが書いてありましたね。 掟の箱の上の贖いの座を覆う一対のケルビムの間から声が聞こえた。すごくこう何々のっていうのが続くのですごく難しい文章になってますが、簡単に言いますと、その幕屋の神殿でも同じなんですが、一番奥の至聖所というところにはこの掟の箱というのが置いてあるわけです。でこれが一番大事なんですよね。でこの箱の中にはまあ10回律法が収められているわけです。まあ、つまり御言葉が、聖書の御言葉がそこにあるんです。でその上にですね、まあ、当たり前ですが箱ですが蓋があるわけです。で蓋の上に一対のケルビムというのが乗っています。向き合って、でこれはですね、まあ、想像難しいんですけども、天使のような像、あるいはスフィンクスみたいなああいう感じの像っていうふうに思ってもらったらいいんですけれども、まあ、そういう、もう今でははっきりどういう形がしてあるのかって誰もわからないんですが、そういう像がこう向き合ってねあるわけです。でその間から、まあ、上から神様の御言葉が聞こえてくるってことですね。これ別にケルビムが語ってるってことじゃないんですよ。神様はそこから語って、でこの箱の名前がすごく面白いんですね。なんて書いてありますか。箱の上の贖いの座を覆う一対のケルビムの間からって書いてありますね。贖いの座っていうわけですよ、この箱の蓋のこと。つまりですね、ここには象徴的なことが書いてあるわけですね。御言葉の上に贖いの座があって、そこから神様の御声が聞こえてくるということなんですね。御言葉が土台にある、そして贖いがあって、御言葉がその中で祈りのうちに聞こえてくるということが書いてあるわけです。それぞれ今の私たちにとってみれば聖書の御言葉であり、またイエス様の贖いの座というものを連想させるものであるわけですね。その土台の上で私たちは神様の御声を聞くことができるということがここに象徴的に表されているわけです。まず私たちが聞くときにですね、御言葉が土台にあるということはものすごく大事なんですね。先ほど私、静まって祈ることはとても大事ですよというふうに言いました。ぜひ祈るときにですね、最初静まってね、とにかく神様に聞いてみましょうしますけれども、御言葉の土台がなくてですね、いきなり言ってですね、静まって神様の御声を聞こうとするとですね、違うお声が聞こえてきちゃう場合があるわけですね。自分の声ですね、あ、そういえばあのことを考えてなかったなとか、このことを考えてなかったなとか、いろんな雑念が湧いてきてですね、いつの間にか祈ってたはずが全然違うことを考えてたとか、こういうことが多々起こるわけですよね。あるいは自分の考えがですね、あ、なんかこんなことをひらめいたけど、ひょっとしたらこれ神様が言ってるかもしれないとか言って、いつの間にか自分の考えが神様の考えになっちゃうとか、こういうことも起こり得るということですね。しかし御言葉が土台にあるということが大事ですね。私たちのうちに御言葉の種が植わっているならば、そこから芽を吹き、御言葉がやがて実を結ぶように育っていくわけですね。神様がそこで語っていってくださるわけです。神様が私たちに語りかけるときに、私たちスタートでですね、思い巡らすと、それはですね、大体負のスパイラルに陥っていくわけですね。ものすごくポジティブな人は上に上がっていくかもしれませんが、それもそれで違う方向に行きますので、注意した方がいいわけです。で大体ですね、私たちが自分でね、思い巡らして、神様の御言葉が土台じゃなくて、神様を前にして自分だけで考えていると、大体悪い方に物事は考えていくわけです。しかし御言葉が土台にあって、私たちが主の前に静まって思い巡らし祈るならば、その時に神様の御声がはっきりと分かってくるようになってくるわけですね。また神様の御前に立つということは、イエス様によって立つということに他ならないわけですね。これは何度もお話していますけれども、イエス様が十字架にかかって幕が裂けて、そして私たちはいつでもどこでも本当に神様と向き合って祈ることができるようになった。本当はイエス様がいなければ神様の前に立つなんてとてもできない私たちなんだけれども、イエス様があがなってくださって、罪許してくださって、清くて本当にイエス様みたいなものに私たちを変えてくださったから、実際の私たちはまだまだですけれども、神様から見たらそう見えるようにされているから、だから神様に直接語ることができるわけですよね。このイエス様があって初めて祈ることがある、このことは土台なければならない。もっと簡単に言いますとですね、私たちはイエス様の愛を受けて、御言葉を土台にして神様に聞いてまた語るということを祈りの中でしていくべきだということです。このことがされていくと、本当に祈りの世界が私たちのうちで深くなっていきますよ。このことをぜひ皆さんには経験をしていただきたいと思います。 最後に神はモーセに語りかけられたとこう書いてありますが、この一文はですね、ヘブライ語で、まあ、元の言葉で言いますと主語と述語の差がないものなんですね。ですからどっちが主語になってもいいんですよ。ですからここの日本語の、ね、言葉では神はモーセに語りかけたと書いてありますけれども、逆の訳し方でもいいわけです。モーセが神に語りかけたでもいいわけです。つまりですね、そこのところこういうふうに書かれてあるというのは意味があると思うんですね。最初にも言いましたけれども、神様がモーセに語りかけ、モーセも神様に語りかけ、また神様もモーセに語りかけ、このようにして本当に豊かな対話がある、コミュニケーションがある、これが祈りの世界なんだということですね。ぜひこのような祈りの時をどんな時でも私たちを持っていく、そういうものになっていきたいというふうに思います。さあ、では祈るひとときを持って御言葉の時を閉じたいと思います。今まさにこの祈りの話をしてきましたけれども、この応答の時にですね、静まって思い巡らすというひとときを持っていただきたいと思います。ぜひこの御言葉に基づいて、神様が今どんなことを私に語りかけているだろうか、そのことをぜひ思い巡らして、それに対しての皆さんの応答をまた神様に語りかける、そのようなひとときを持っていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせて祈りましょう。あれ、総額の方がいない、あ、いた。祈ります。愛する神様、感謝いたします。あなたが私たちに祈りを与えてくださっている恵みをありがとうございます。私たちはいつでもどこでもイエス様の名によってあなたに祈ることが許されています。この大きな恵みを心より感謝いたします。主、どうぞこの与えられた特権を本当に豊かに用いて、あなたとの交わりを一人一人が豊かに深めていくことができるようにしてください。どうぞ私たちを祈りの人としてください。あなたとの交わりを大事にし、その深い祈りの世界に生きるものとならせてくださるようにお願いいたします。主よ、どうぞそれぞれの祈った応答の祈りにあなたがまた応えてくださり、ますますあなたとの深い交わりの中で新しい1週間の旅路を進めていくものとならせてください。あなたの恵みに感謝いたします。皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。